はい、マモです。今回は AI 時代も言語化能力は必要だよねという話をしていきます。まあ、AI が台頭してきて、まあ、これまでの当たり前は覆ってきてると。で、自分が学習塾に勤めているので、じゃあ教育という観点だとどうなるのかっていうのは常々考えているんですよね。まあ、その結果として一つ言えることとしては、もう今のペーパーテストのように、まあ、与えられた問題をいち早く正確に解くっていう能力は、まあ、それほどいらなくなるのかな、というかむしろ AI の方が強くなっているよねと。てかもうすでに強いと。うん、で、例えばアメリカだと医師国家試験の合格ラインにもうすでに届いている。このニュースがもう結構前の話なので、今すでにまあ多分それ以上の知能はついている。で、医師国家試験を受ける人というのはどういう方かというと、言うまでもなく、その国のトップレベルの知能を誇る方々ですよね。日本でいうと、まあ、医学部を受ける、あるいは医学部に合格する子というのは本当にもう勉強ができる子の中でさらにできる子というラインなので、まあ、そのレベルにもすでに達しているっていう状況を考えると、もはやペーパーテストので点数を取るための力を養ったところでもう AI にかないませんっていう感じなんですよね。でも実際の教育現場では何が起きてるかというと、まあ、さらなる詰め込みなわけですよ。私がその富裕層向けの学習塾に突っ込めているので、まあ、生徒の多くが中高私立の一貫校、私立の中高一貫校に通っている方が、まあ、結構多いんですけれども、まあ、話を聞くとですね、まあ、本当にものすごくひたすら先取り、問題を解かせるのような感じなんですよね。な、従来と何も変わっていないと。で、それ結局何、それをしてどうすんのって思っちゃうんですけど、まあそれは私が言っても仕方ないんで、まあ置いといて、うん、でもですね、一つ言えることは、そういったペーパーテストの能力を高めることそのものは、まあ、あんま意味ないけれども変わらず大事だよねっていうのも一方であると思います。それが言語化能力ですよね。まあ、自分の思考や感情を言葉にする力です。うん、これは意外とそのペーパーテストができる子もあんまできなかったりするんですよね。自分の考えを人に分かるように話すとか伝えるっていうのができなくても、なんか勉強はできるっていう子は一定数いるんですけれども、それは結構危ないなって思いますね。うん、でもこれからコミュニケーション能力、まあ、言語化能力の先はやっぱコミュニケーション能力に行き着くわけで、まあ、これは変わらず重要ですよねと。で、従来であればコミュニケーションを取る相手というのはまず自分ですね。自分とコミュニケーションを取りますよね。これ別に意識してないだけで、人というのは1分間に300から1000語程度を自分自身に語りかけてるというふうに言われております。まあ、頭の中で自分が発する言葉みたいな感じなので、うん、ですよね。まあ、例えばなんだろうな、道端で綺麗な人を見かけて頭の中であの人綺麗だなとか言ったりする、そんな感じですね。はい、例えがちょっといまいちでしたけども。で、もう一つ場合は人、他者ですよね。人とコミュニケーションを取るときに、まあ、自分の考えを相手に分かるように伝える。まあ、これも言語化能力、コミュニケーションの一つで言語化能力が試されますと。で、最後にここに来てるのが AI との対話ですよね。 AI に望むタスクをしてもらうためには、ちゃんと AI が自分が望むような動きをしてもらうために言葉で伝えなきゃいけないわけですね。この伝え方がいまいちだとちょっとずれたアウトプットが出てしまうっていうのが事象が生じるんで、で、AI をうまく活用するためにも、ちゃんと AI が望む動きをするための言語化能力っていうのが必要になってくるし、むしろこれからその比重が大きくなると思います。うん。今まで人間がやってきたことを もう AI に指示してやってもらうっていうのはもはや当たり前になってきているので、そういった中だとやっぱ言語化能力の重要性っていうのがより高まってくるなっていうふうに思うんですよね。はい。なんで結局ペーパーテストで測れる力の価値というのは下がってきてるけれども、一方で言語化能力の価値というか必要性っていうのはなんかより高まってきてるように思えたので、これ収録をさせていただきました。最後にこれに付随してお知らせなんですけれども、私自身が言語化能力をどう高めるかっていうのを常々考えていて、実際の現場でも結構適用しているんですね。それをココナラというサービスでも展開をしているんで、よかったらもし興味ある方は、概要欄にリンクを貼っているので見てもらえると嬉しいです。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。